今日はレビ記の9章15節から24節までです。レビ記9章15節から24節。次に彼は民の捧げ物を捧げ、民のための罪のための生贄としてヤギを取り、ほふって先のと同様にこれを罪のための生贄とした。それから彼は全焼の生贄を捧げ、規定の通りにそうした。次に彼は穀物の捧げ物を捧げ、そのうちのいくらかを手のひらいっぱいに取り、朝の全焼の生贄とは別に祭壇の上で焼いて煙にした。次で彼は民のための和解の生贄の牛とお羊とをほふり、アロンの子らがその血を渡すと、彼はそれを祭壇の周りに注ぎかけた。その牛とお羊の脂肪の部分、すなわち油を内臓を覆う脂肪、腎臓、肝臓の小葉、これらの脂肪を彼らが胸の上に置くと、彼はその脂肪を祭壇の上で焼いて煙にした。しかし胸と右のももはアロンがモーセの命じられた通りに奉献物として主に向かって揺り動かした。それからアロンは民に向かって両手を上げ、彼らを祝福し、罪のための生贄、全焼の生贄、和解の生贄を捧げてから降りてきた。ついでモーセとアロンは会見の天幕に入り、それから出てくると民を祝福した。すると主の栄光が民全体に現れ、主の前から火が出てきて、祭壇の上の全焼の生贄と脂肪等を焼き尽くしたので、民は皆これを見て叫びひれ伏した。アーメン。アロンの任職の式が終わって、そしてアロンの最初の仕事、それは、民のための贖い、それから自分自身の贖いでした。でそれで昨日の箇所はアロン自身のその贖いのために、戦勝の生贄と罪のための生贄をアロン自身のために捧げました。順番としてはまずアロンの罪のための生贄の子牛をほふって捧げ、その次にお羊の全焼の生贄として捧げました。そしてアロン自身の罪が清められ、アロン自身のその献身の現れがなされました。そして今日の箇所はそれについて、今度は民のための贖いの生贄の儀式です。15節の方の最初にね、次に彼は民の捧げ物を捧げとありますね。ですからこの15節以降は、15節から21節は民のための、贖いの生贄です。で民のためには4種類の、その生贄があります。まず15節の方を見ますと、真っ先に捧げられるのは、アロンの場合と同様罪のための生贄、これが真っ先に捧げられます。その次に全焼の生贄、その後は穀物の捧げ物、そして最後には和解の生贄が捧げられます。まず民のためにも罪のための生贄、これが真っ先に捧げられます。なぜなら罪がある状態では神様に受け入れられることがないからです。イザヤの59章 一節にこう書いてあります。イザヤの59章の一節からお読みしますと、見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方のトガがあなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。実にあなた方の手は血で汚れ、指は戸場で汚れ、あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正をつぶやく。このようにあります通り、主にですね、祈っても祈っても聞き遂げられない、届けられない、主に願ってもそれが何も反応がないという時、真っ先にですね、疑うべきは自分の中に罪があるかないかですね。主の御手が短いから救えないんではない、むしろ人間の側に咎がある場合、罪がある場合、その罪咎が神様との間に仕切りとなって御顔を隠させて聞いてくださらないようにしているということを、そういうことがあるので、まず自分たちの側に罪、咎があるかないかをまず真っ先に疑うべきです。そしてもし罪、咎が示されたのであれば、それを悔い改めてイエス様の血潮で清めていただき告白するべきです。もし私たちの側、人間の側に、ね、唇で偽りを言ってばっかり、舌が不正をつぶやいてばっかり、そういう場合はまず悔い改めるべきなんです。罪を清めていただくべきです。ですからまずこの民の贖い、その真っ先に来るのは罪のための生贄です。それから続いて捧げられるのは全焼の生贄です。罪を清めていただいたら、今度は私たちの側の献身が必要ですね。神様から恵みや祝福をいただくには条件があります。必ず条件があるんです。ですから私たちがですね、祝福ください、そういうことを神様にただ単に願い求めても、それが与えられない場合、その時に、先に疑うべきは私たちの側の献身、捧げ物、それをしていない場合、私たちの側がですね、祝福に足りるだけの条件を満たしていない場合はですね、それは与えられないんです。この地上において30倍、60倍、100倍の祝福をいただくためにはまず条件があります。マルコの10章の29節と30節こう書いてあります。マルコの10章の29節からイエスは言われた。まことにあなた方に告げます、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます、ね、書いてありますね。100倍を受けたいですか皆さん。100倍をこの世において、この地上において受けるための条件はありますね。福音のため、またイエス様のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てるのであれば、その100倍を昆虫上において受けないものはないと書いてありますね。皆さんが昆虫上において、これらのもの、祝福を豊かに受けるための条件、他にもありますね。神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれらに加えてこれらのものは全て与えられる、全ての必要が与えられるためには、 神の国とその義とをまず第一に求めるという条件があるわけです。主に、確か昨日もですね、ヨハネの15章を開きました。ヨハネの15章にも書いてあります。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、ね、皆さんが欲しいものを求めるための条件は、御言葉が皆さんのうちにとどまり、そして皆さんが御言葉イエス様のうちにとどまるのであれば、何でも欲しいものを持てなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。ですから確かにですね、キリスト教のうちには何か欲しいものを求めればそれが叶えられるという、そういうですね、信仰はあるんですけども、しかしそれには条件があるようです。献身です。全焼の生贄、それは献身を意味しておりますけども、私たちの側がですね、まず罪が清められ、そして献身の思いを新たにするのであれば、全て必要は与えられる。全て100倍のものが与えられる。条件があるんです。皆さんの側の献身です。献身なしにですね、神さんからただなんか祝福、物をいただこう、お金をいただこう、必要の満たしをいただこうと思っても、信仰なしの、献身なしの、そうしたもの、もののいただき、ものの祝福は、それは、呪いにしかなりません。信仰の木のですね、祝福、それは呪いに過ぎないんです。さて、民がですね、その次に捧げ、民のために捧げる捧げ物、それは穀物の捧げ物です。17節。次に彼は、穀物の捧げ物を捧げ、そのうちのいくらかを手のひらいっぱいに取り、朝の全焼の生贄と別に祭壇の上で焼いて煙にした。この穀物の捧げ物、これはアロンの場合と違って、この穀物というのは、一般の人々の実りですね、勤労の実です。この穀物の捧げ物、これはヘブライ語ではミーハーと言いまして、これは贈り物という意味もあります。祭司はですね、畑をの、土地という、その相続地を持っておりませんので、祭司はこれは捧げられないんですが、しかし一般の人たちはこの勤労の実を得て、そしてそれを、豊かに享受することができます。そして、一般の人はこの勤労の実を神様に捧げる、ことができます。これを日々の生活のその仕事場からですね、得たものを、それを神様への、民派贈り物としてですね、携え上ってくる。そしてそれを祭司が受け取って、それを神様に焼いて煙にして捧げる。ですからその感謝を神様に捧げるわけです。そして最後に捧げるものが18節の和解の生贄ですね。これは平和の捧げ物です。この和解の生贄、シェラミムコルバの、これはですね、感謝であり恩返しの生贄です。そしてこの和解の生贄は、ずっと以前も学びました通り、まず主のための、生贄が、脂肪の部分、油をとか内臓を覆う脂肪、その脂肪の部分をですね、まずその最も動物のうちの上等なものをですね、神様に対する、食物として、焼いて煙にする捧げ物として捧げます。これはあたかも神様が最も最上の部分を煙としていただく、神の食物として、神のレヘム、神のパンとしていただく部分として、神様がまずその最上の部分を、その神様のいただく部分として、お召し上がりになる部分としていただき、そして、胸と 右足の部分、これは祭司が食べる祭司の食物としての部分となり、そして残りの肉がですね、残りの部分はその捧げる本人、つまり一般の民ですね、一般の民が捧げる、その捧げる本人が食し、すなわち一つの動物から神様がお召し上がりになり、祭司が食べて、そして民も食べる、そのような一つの食卓から、同じ食物から神、祭司、民が共に食事をする、あたかも一つの食卓からですね、その食卓に預かるすべての人たちがいただく天の宴会のような、そういう、それを予表するものが和解の生贄だと以前学びました。この順番とても大事ですね。4つの生贄のその順番、まず罪のための生贄、罪が残っている状態では神様との人との間に隔てとなって、神様はいくら祈っても願っても聞き届けられない。ですからまず罪の贖う生贄が必要であり、そしてその次に全焼の生贄、すなわち献身、神様に神の国とその義とをまず第一に求めること、そうすれば全てのものが与えられる、ね、私のためにイエス様の福音のために父や母、親、兄弟、子供、畑を捨てた者の中でその100倍を受けないものはない。まず私たちのため側の献身が必要、その次に穀物の捧げ物、すなわち勤労の実を捧げること、そして最後に和解の生贄、神様と人との間に平和が与えられる。この和解の生贄、同じ食卓から神様と祭司と人とが共に同じ食事をいただいて共に交わる、この4つの生贄が捧げられた後に、22節それからアロンは民に向かって両手を挙げて彼らを祝福した。罪の生贄、全焼の生贄、和解の生贄を捧げてから降りてきた。でそうすると何が起こったか、そうすると主の栄光が民全体に現れました。そして主の前から火が出てきて祭壇の上の全焼の生贄と脂肪とを焼き尽くしたので、民は皆これを見て叫びひれ伏したとあります。このようにまず祭司がですね、祭司自身の清めをして、そしてその次に民のためのこの今見ました4つの生贄を捧げ、そして祭司が祝福したところ、主はその祝福を受け入れました。そして全焼の生贄を主の前から火が出てきて全てを焼き尽くしました。主がこれらのものを受け入れて、そして主の栄光がこの、民全体に現れたんです。主は確かにこのイスラエルの民と共にいるということを火でもって受け入れたんですね。私はあなた方の生贄を受け入れたということで、主は焼き尽くす火として現れたんです。私たちはこのようにまず罪が清められ、そして献身をして日々の勤労の身を捧げ、そして神との和解の生贄を捧げると、このように主が受け入れるんです。焼き尽くす火として。ヘブル書の12章のところにですね、天における大宴会の様子があります。和解の生贄はの最終形態ですね。ヘブル12章の22節と23節、22節からちょっとずっとお読みしていきます。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また 天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエスに、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいています。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。ありますね。私たちは天の御使いたちの大祝会、天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、こうしたですね大祝会に近づいているんです。ですから私たちは語っておられる方を拒まないように気をつけるべきです。この語っておられる方を拒んだケース、地上において警告を与えた方を拒んだケース、これはまさしく出エジプトした民、彼らのことです。彼らは処罰されてしまいました。ましてやそれよりも優れた誠の生贄であるイエス・キリスト、アベルの血よりも優れたことを語る血、イエス・キリストの血を拒むとしたら、私たちにはどれほど重い罰が下さらないことがあるでしょうか。私たちはキリスト、語っておられること、方を拒むべきではないんです。そしてこのヘブル書12章の最後29節にこう書いてあります。私たちの神は焼き尽くす火です。私たちの神は焼き尽くす火、英語の聖書ではコンシューミングファイヤーって書いてあります。コンシューム、最近のビジネス用語でコンシューマーという言葉がよく出てきます。まあ、消費者ですね。まあ、コンシューマービジネス、まあ、消費者の側に立ったビジネス、つまりコンシューマー、まあ、日本ではお客様ですね。お客様は神様ですという言葉が日本語にはよくあるんですけども、神様こそコンシューマーです。神様が消費者の側、よくですね、なんか教会とか礼拝とか、あるいは何か、賛美とか集会とかを何かコンシューマーとしてですね、そこに参加する人があったかも、消費者であるかのような、ね、あっちの集会はいい、こっちの賛美はいい、あっちの礼拝はダメだ、そういうふうにですね、あたかもなんか礼拝をですね、なんかワインの試飲会みたいに、あっちのワインは甘い、こっちの礼拝は辛いとか、まあ、そういうふうに批評する側、なんか人間の側がそういうコンシューマーとして参加するような人はいるんですけど、お方違いです。コンシューマーは神様です。神様の側が焼き尽くす火であるわけです。この立場を逆転してはなりません。生贄を焼き尽くすのは神様です。生贄を受け入れるか受け入れないかは神様の側です。私たち人間の側がですね、礼拝から何か受け取ろうというのではなく、神様の側が受け取られる側なんです。今日の箇所において認証されたアロン大祭司が正しく生贄を捧げて、そして民も正しく生贄を捧げたところ、神様の方から火が下ってきて、祭壇の上の全焼の生贄すべて焼き尽くしました。このようにですね、神様が生贄を受け入れるために火が下ってきたこと、それは民にとって喜びであり、また慰めです。神様が確かに共におられるのだという、その火、それは民にとって栄光です。しかしですね、その次のレビ記の10章の方では、 アロンとその子らが焼き尽くされてしまう場面が出てきます。主の前から火が出てきたのは、それはアロンとその子たちが、アロンの子たちが身勝手なことをしたから、主の側から火が今度はそのアロンの子たちを焼き尽くしてしまうことになりました。主は焼き尽くす火ですけども、しかし私たち側ですね、正しく生贄を捧げたのであれば、それは私たちの側が本当に喜びとなり栄光となるんですけども、しかし間違った礼拝をしてしまうと、主の火はたちまち私たちの側をですね、焼き尽くす火となってしまいます。これは本当に気をつけるべきです。でそのことについてはまた次回に見ていきたいと思います。ただ皆さんによっては、主に正しく捧げることによって、主に皆さんの捧げ物を受け取っていただいて、そして恵みと祝福を豊かに得ていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日はこの民の贖いをアロンが正しく取り行い、まず罪のための生贄を捧げ、続いて全焼の生贄を捧げて献身をなし、穀物の捧げ物を捧げて勤労の実を捧げ、そして最後に和解の生贄、神様と人との間に平和が保たれるこの生贄を捧げたところ、祭司の祝福を主が受け入れ、主のもとから火が下ってきて、この民の捧げ物を あなたはお受け取りになられました。本当にこれは栄光と喜び、私たちにとっての誉れですけれども、しかし私たちの側が身勝手なことをしてしまうと、その火はたちまち私たちの側を焼き尽くす火となってしまいます。これは誠に瞬間なることです。主よ、どうか私たちは日々正しくあなたの御前に仕えて、正しい生贄を捧げ、私たちが罪がまず清められ、神と人との間の隔てが取り除かれた状態となり、そうしてから献身して、私たちがまず神の国とその義とを第一に求めること、そうしてこそ私たちはあなたに全ての願い事を求めることができるようになります。それから平和の生贄、それを捧げて神と人との間に和解をもたらして、そうしてこそ祭司の祈りをあなたは聞いてくださいます。どうかしよう、このレビ記から正しい礼拝の順序、なすべき優先順位、それらをしっかりと守り知って、それら一つ一つをステップを満たしていくことによって、あなたとの正しい礼拝の手順を学んでいき、そして日々私たちが正しくあなたと向き合い、正しいあなたとの関わり方をなして、そしてますますあなたから恵みと祝福を豊かにいただく私たちでありますように。ですよ、今日も一日あなたによって健やかである一日でありますように、どうか祝福してください。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。